ドクター村西の健康ランチミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都御池メディカルクリニックの提供でお送りします。さあ、毎月第2週と第4週のこのお時間は、京都御池メディカルクリニックの村西博美院長に健康についてテーマを決めてお話しいただき、健康に良いとされる食材を一つご紹介していきます。村西先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日のテーマなんですけれども、はい、リキッドバイオプシーとがんの超早期発見ということになりまして、はい、リキッドバイオプシー、
はい、
聞き慣れません。
はい、そうですね。
なんかすごいこうかっこいい変身の技みたいな。リキッドバイオプシーみたいな。
、ちょっとかっこいい響きですよ。
なんかかっこいいんですけどね。
そうですね、これってリキッドっていうのが、まあ、液体っていう意味ですね。
あ、そうですね。
リキッドアイライナーとかありますね。
ありますよね、リキッド。
あなたすぐ化粧品に進出するね。
で、バイオプシーっていうのがですね、はい、まあ、生検って言いまして、うん、まあ、生検っていうのは、その疑わしい病変の一部を切り取って、はい、そこにその、いわゆる悪性腫瘍、がんですよね、はい、まあ、そういったものが存在するのかどうか、そういうのを詳しく調べて、まあ、病気の診断を行うっていうのが、まあ、生検っていうものなんですね。はい、例えば、胃カメラとか、うん、大腸カメラをされて、まあ、ポリープみたいなものがあった時に、そのポリープを切り取ってですね、はい、それが癌なのかどうか、まあ、そういったものを調べる、そういったのが生検、バイオプシーってやつになります。
生検のことなんや。
そうですね。つまり合わせますと、リキッドバイオプシーっていうのは、うん、まあ、液体を使って生検する、うんうん、まあ、そういうふうな意味になります。
はい、
で、まあ、近年 その技術開発とかで血液とか尿とか、うん、あるいは唾液とかですね、まあ、そういった人に存在するその液体成分からがん細胞を捉えるといった検査が可能になっているので、うん、まあ、今日そういった簡単なお話ですね、させていただければと思ってます。
だから超早くそのがんかもしれへんっていうのが分かるようになりますよ、
う
ん、と、
そうです
ね、いうことなんですね。
そうですね。
まあでもね、がんといえば日本人の2人に1人なるって言われてるんですから、うんうん、はい、これでも誰もががんになる可能性あるよねっていう話なんですけど、うんうんうん、そもそもなんでがんってできんのか、うんうん、発症するのかっていうところからちょっと教えていただきたい
ですね。そうですね、これ最初の方にお話したことなんですけど、はい、まあ、僕らの体ってで、実は60兆個の細胞からできていて、それが日々6000億個の細胞が入れ替わっていってるっていう話をね。
桁が多すぎてわけわからない。
なので、前にお話したその1年かかって、大体人間って3回細胞レベルで変わってるっていう話させていただいたかと思うんですけど、まあ、その6000億個の細胞が入れ替わるたびにですね、うん、まあ、設計図であるその DNA、ですね、うん、まあ、そういったものがコピーミスを起こしたりとか、はい、まあ、様々な要因で、うん、こう遺伝子に傷が入っていくと、まあ、異常な細胞がこう発生してきてですね、はい、まあ、正常な細胞が徐々にこう異常な細胞に変わっていきます、
うんうんうんうん、
で最初は実はがん抑制遺伝子って言われる、まあ、要はざっくりがんがその発生するのを抑制する止めてる遺伝子があったりとか、うんうん、あとはちょっとざっくりした言い方になるんですけど、免疫機能っていうのが、はい、そのがんの増殖を抑えてくれてるんですね、うん、でただそのバランス、その綱の引き合いですね、うん、がんとがんを抑えるものとのその綱の引き合いでがんがこう勝っていくとですね、うん、まあ、最終的には徐々にがん細胞が増殖を開始していくと、うん、つまりその異常細胞が発生してから、実はそのペット CT って言われる、うん、まあ、検査で検出可能で、だいたい5ミリぐらいの塊のその腫瘍になるまでに、癌の種類によって幅はあるんですけども、うん、まあ、5年とか20年、5年から20年かかるっていうには言われてます。
かかんやけどね。まあでも、常にやっぱりその6000億個も入れ替わってるわけやから、うん、だから、そん中にはやね、一定数、ちょっと出来の悪いやつとか変なやつがいて、そういうのが出てきた時に、体の免疫作用で、そいつらをこう、
倒していってる
わけや。
そうですね。
だから、癌になってなくても、常にそういう作業は、毎日こう、自分たちの体の中で行われてるんですけど、
そうですね。
まあでも、急にやっぱ癌って発生するわけじゃなくて、 5年から20年もかけて発生するんですね。
そうなんですね。まあ、がんって実は生活習慣病の一部とか、よく言われるんですけども、うん、まあ、喫煙とか、はい、まあ、よく僕、ここでお話しさせていただく運動習慣とか、はい、まあ、栄養素を含めた食生活ですね。うん、まあ、あとはやっぱり、いつも言ってます、そのストレスフルな社会で、動き続けてる社会の中で、うん、まあ、過労であったりとか、睡眠不足、うん、まあ、そういった、生活習慣とかなり密接に、関係をしています。
はい、
まあ、がんにも様々ありますので、うん、一概に生きることはできないんですけれども、がん細胞って実は元をたどっていくと、自分の、
う
ん、自分自身の細胞なんですよ
ね。
ご自身が送ってきたその、まあ、人生の結果としてこう鏡に映し出すような形で、うん、がん細胞が発生しているので、まあ、もしその今の生活習慣が良くないなとかですね、うん、そういうふうに感じておられる方がいらっしゃるようであれば、まあ、2人に1人こうがんになっていく時代なので、はい、まあ、それとどう向き合っていくかっていうのはしっかり考えておいてもいいんじゃないかなというふうに思います。
うわー、身につまされますね。
本当に。
まあね、生活習慣について考えていくことももちろん大事なんですが、でもひょっとしたら自分の中でそういうちょっと細胞が変異してると、で、それに対する攻撃がちょっとできへんということで、ひょっとしたらがんの細胞がちょっとずつちょっとずつできてきてるかもしれへんということになると、今度は早めにその、
そうですね。
癌の細胞を見つけるってことが大事になってきますよね。
それはもうめちゃくちゃ大事と思います。うん、まあ、癌って怖いイメージあると思うんですけれども、はい、まあ、医学の進歩があって、まあ、癌の種類によって、これも様々ばらつきはあるんですけども、うん、いわゆる遠隔転移って言いまして、他の臓器に転移しない状態で、まあ、早期発見さえできればですね、はい、5年生存率って言いまして、5年後に生きてる確率ですね、まあ、全ての癌でトータルすると、まあ、90% 近いっていうような報告があるんですよね。なので、まあ、この数字を見ても、まあ、2人に1人癌になる時代の中で、いかに早く見つけるかっていうことが重要なの、うん、重要なのかっていうのは、まあ、明らかかなっていうふうに思ってます。はい。で、まあ、検診と言われるものにはいくつか検査があると思います。はい、皆さん検診定期検診を受けておられると思うんですけれども、なかなか全てのそのがん検査をカバーするっていうのはなかなかちょっと難しいですし、うん、まあ、人間ドックでペット CT という検査を受けになった方もたくさんおられると思うんですけれども、うんうん、ペット CT で検出できないような病変とかもありますので、はい、まあ、そこで一つの選択肢として、うん、まあ、今日のお話のリキッドバイオプシーっていうのが選択肢になってくるかなというふうに思います。
また出てきたリキッドバイオプシー、うん、はい、ね、だから私も1年に1回人間ドックを受けて、うん、まあ、血液検査も受けて、うん、必要やったら CT も受けてということでやってますけれども、うんうん、リキッドバイオプシーやったら、うん、もっと早期のものが発見できる可能性があるってことですか？
そうですね、うん、リキッドバイオプシーの検査としては実は様々ありまして、うん、まあ、唾液とか尿ですねから、その、癌細胞が出すと、その、特定の物質を検出するような検査からですね。
はい。
あとは、血液検査で、血液中に存在している、その、癌細胞そのものの DNA っていうものや、RNA と言いまして、DNA をコピーしたものなんですけども、うん、まあ、そういった、言われるものの、その、遺伝子異常を検出する検査まで、様々あるんですけども、まあ、それぞれその、検査の精度であったりとか、うんうん、その目的っていうのが違うんですね。
はい、
で、採血の検査については精度ってかなり高いんですね。比較的高いので、まあ、1日かけてこう様々ないろんな検査をする時間がない方とかですね、うん、その最初のスクリーニング検査として、うん、血液を使用したがんのリキッドバイオプシー検査っていうのは、まあ、一つ選択肢になるかなというふうに思っています。ほうほうほうほう。で、またその、がんの超早期発見ですね、うん、っていう意味合い以外にも、例えば一度がんに罹患されて、
はい、
いわゆる標準治療って言われる外科治療とか、あとは化学療法ですね、うん、抗がん剤の治療を受けられて、はい、まあ、一旦その画像上 CT や MRI って言われる画像検査上そのがんが消えてる方ですね、
うん、
で、そういった方っていうのは外来の通院を半年ごととかしていくわけですけれども、はい、その中でお話を聞くと、その自分は再発しないだろうか再発しないだろうかって ご心配になってですね、
経過観察をね、そうですね、ずっとせなあかんから、は
い、でこの半年後今回もなかったよかったっていうふうな方、うん、お話よく聞くんですね、はい、そういった方の中で例えばその定期的なフォローの中でですね、うん、こういったリキッドバイオプシーの検査っていうのはその細胞レベルで、体の状況を見ていく検査にもなりますので、まあ、そういった方にも有用かなっていうふうに思います。まあ、実際実は 大腸がんの術後の患者さんのフォローアップで、このリキッドバイオプシーを用いてですね、はい、その調べていく臨床治験っていうのが、もう日本でも進んでるところなので。
日本でも入ってきてるんですね、はい、大腸がんでは。
ですので、はい、はい。あの、いうような検査かなというふうに思いますね。まあ、あの、すべての領域においてそうなんですけど、まあ、医療ってですね、よりもうミクロの世界、細胞レベルのもっとミクロの世界にこうアプローチして変化していってますし、はい、まあ、よく言われますけれども、テクノロジーの進化で今後それはよりこう加速度的になっていくように感じてます。うん、あの、がんの超早期発見。治療後の、まあ、追跡としてリキッドバイオプシーを使ってみるっていうのは、うん、今日、まあ、選択肢として、あの、一つ覚えておいていただければいいかなっていうふうに思います。
確かにね。うん、あの、まあ、一年に一回人間ドックを受けて検査するっていうのは、まあ、一つあるけれども、うんうん、まあ、例えば、その間に、このリキッドバイオプシーを使って、超早期発見ができるかもしれへんし、
そうですね。
一回がんになって、治ったよって言われてる方でも、うん、結構よく聞くのが、再発って、するときに、ものすごく早く、
うん、そうですね。
スピード早く、また再発しちゃって、あの、半年後に行ったのに、その時にもう結構広がってて、
うん、そうですね。
深刻な状態になってたっていう話も聞くんですよね。うん、そう考えると、あの、1日がかりじゃなくって、
そうですね。
リキッドバイオプシーで、はい、その、血液とか尿とか唾液で検査できれば、
うんうんうん、そうですね。
比較的こう、安心を、担保、
うん、できると思いますね。特に、まあ、一度がんに罹患された方っていうのは、そのやはり遺伝子異常とかを捉えるような、はい、より精度の高い検査がちょっと必要にはなるので、まあ、そういった検査を一応お勧めはしてますけれども、うん、まあ、あの、いわゆる、がんになってない患者さんですね。うん、まあ、まだ、すごく健康な方で、でも、がんが心配だと、例えば家族歴ですね、はい、ご家族の中でがんがいて、自分もならないか不安だという方の中では、その超早期発見でいうと、他の検査もあるので、はい、そのあたりは患者さんのその目的ですね、に応じて、あの、検査っていうのは使い分けてます。はい、
なるほど。よくわかりましたね、
はい。
リキッドバイオプシー覚えておきましょう。はい、そしてこのコーナーでは、毎回のテーマに沿った体に良いとされる食材を一つご紹介いただくんですけれども、先生、
はい、
今日ご紹介いただく食材は何でしょうか、はい、
椎茸です。
椎
茸ね。子供の頃苦手やった。
僕もです。
僕も苦手で
した。よう食べへんかった、はい、お寿司の。バラ寿司の上にちょんと置いてある椎茸とか、もう苦手やったし、でも大人になって大好きになったけどね。
そうですね。
もう椎茸何がいいんですか？
あの、椎茸の旬ってこれ実はまた3月から5月の春なんですね。
旬のものを食べるっていうのはいいもんね。
これからなんですね。
うんうんうんうん、
で、あの、ぼちぼち春もやってきますんで、まあ、椎茸どうでしょうかってことで今回ちょっと出させていただきました。
は
い、で、まあ、今日がんのお話をさせていただいたので、
はい、
がんを予防できる食材ってことでいろいろ考えたんですけども、やはりなかなか難しいんです、特定の食べ物を食べとけば癌にお予防できる、あるいは治すっていうのは正直難しいと思いますし、うんうん、結局はですね、よく言われるようにその野菜、果物、あとはキノコ類、魚、うんうん、とにかく、バランスよく食べるっていうのはもうこれ口酸っぱく誰もが言ってることなんですけど、ね、まあ、何より大事なんですよね、
うん、
でただ一つ言えるのはその食品添加物とか保存料などっていうのはこれがんのリスクになるってことは明らかな報告があったりしますし、はい、例えばアメリカではそのソーセージとかハムってい う, こう加工肉ですね、うん、そういったものは大腸がんのリスクを上げるっていうふうには言われてますので、
はい、
あの、まあ、そういったものはですね、まあ、極力避けてもらう方がいいのかなと、もちろん絶対食べちゃダメってことじゃないんですけども、まあ、あの、極力避けてもらった方がいいかなっていうふうに思います、まあ、
入ってるものは今は表示が貼っ、てあるんで、それを見ながら、まあ、ご自身で判断して購入してくださいっていうことですよね。
そうですね。うん、で、まあ、今回紹介させていただく椎茸ですね。椎茸っていうのはベータグルカンっていう、まあ、そういった物質、あとは食物繊維、まあ、豊富に含んでてですね、うん、このあのベータグルカンっていうのが、まあ、免疫、先出てきた免疫力の活性化につながっていたり、
はい、
食物繊維っていうのは、何度かお話ししましたけれども、まあ、腸内環境の改善ですね。うん、まあ、これもまた、あの、免疫の向上につながりますので、まあ、ぜひ試していただければな、というふうに思います。
はい。
まあ、個人的には、あの、椎茸シンプルに焼いて、あの、鰹節とポン酢で食べるのは僕は好きなんですけども。
それ先生の好みね。
僕の好みなんですけど、ね。
好みですけど。
まあ、煮物とか、鍋とかですね。うん、まあ、あの、結構使用用途たくさんありますんで、まあ、今日の夕食をですね、よりそのバランスのいいものにするために、うん、まあ、一メンバーとしてですね、椎茸、あの、入れていただければいいかなと。
マリちゃん好き？
大好きです。私は椎茸を焼いて、うん、あの、そこにオリーブオイルと塩を。
あ、 あ、オリーブオイルいいです、
ね、おしゃれ、
はい、
オリーブオイルいいと思います。
そのまま焼くというのでよく家で食べます。
でやっぱりさ、うん、そうやね、突き詰めていくと、はい、なんやかんや混ぜ込んだりするより、うんうん、そのままいただくのが美味しいのよね。
美味しいんですよ、
ジュワーってね。
そうですね、
エキスが出てきて
る。そうなんです。
ああ、
そうですね。
そっか、椎茸、はい、ちょっとまだ見直しました ね、
そうです
ね。なんか主役になることが少ないんでね、
うん、主役にはならないですよね。
でもそれはポン酢かけてさ、
うん、
ね、かつお節かけても、うんうん、それポンと置いたら主役やし、うんうん、オリーブオイルに塩でもそれ主役やし、うんうん、今日はちょっと主役として使ってもらうというのもありかもしれませんね。
はい、
そして実はですね、今回も素敵なプレゼントをご用意いただいたということで、はい、前回に引き続きということなんですが、はい、こちらから、
はい、あ、そうですね、まあ、こちらに関してはちょっとうちのクリニックのジムの荒木の方からちょっと紹介させていただきたいと思います。荒
木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。前回の放送に続きまして、はい、今回もより多くの方へ水素吸入を体験していただきたいと思いまして、うん、水素吸入30分無料体験チケットをプレゼントさせていただきたいと思います。
はい、
で水素は、リラックス効果ですとか、あと自律神経の調整作用などが謳われておりますし、うん、あと抗がん剤治療ですとか放射線治療の副作用の軽減にも使用されたりしていますので、うん、ぜひ体験していただければと思います。
はい、
で今回京都お池メディカルクリニックでの水素吸入30分間無料体験チケットを先着で10名の方にプレゼントいたします。うん、はい、お申し込みは、はい、075-252-5252 またはウェブサイト京都お池メディカルクリニックのお問い合わせフォームからご応募ください。たくさんのご応募お待ちしております。
はい、ありがとうございます。確認しておきましょう。電話番号ですね、こちら 075-252-5252 075-252-5252 番、またはウェブサイト京都お池メディカルクリニックのお問い合わせフォームからご応募くださいということで、荒、はい、木さんどうもありがとうございました。
荒
木さんに告知していただきました。そして京都お池メディカルクリニックですが、京都市役所前駅2番出口すぐです。 FIS お池ビル8階山屋さんの西隣になります。お池クリニックの村西博美院長に今日もお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ランチミーティング、次回は3月23日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都お池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分京都お池メディカルクリニック。がん治療のご相談も